はい、それじゃあですね、問題見ていきましょう。で、この問題はですね、事業認定と、それから収容採決ですね、その間の違法性の承継の有無を問う問題です。まあ、それはね、もう問題文からも明らかっていうか、まあ、そういうふうには、まあ、わかるように、もう書いておきました。問題点をもう問題文に書いておいたんですけどね。まあ、判例まで挙げてますから、もうそれはね、皆さんわかると思うんですけれども。でね、問題なのは、違法性の承継があるかどうかなんだけれども、おそらく教科書なんかでは、違法性の承継あるものの典型例として、この事業認定と収容採決挙げられてるのかなと思うんですね。だけど、この素材にした判例がですね、これが東京高裁の裁判例なんですけれども、これね、違法性の承継否定したんですよね。で、だから、両論あり得るんだと思います。違法性の承継否定する立場もあるし、肯定する立場もあるし、だからこそこの問題でもですね、両方の立場から論じなさいというふうにしたんですね。で、まあ、いずれにしても、この平成21年の最高裁の判例が言った2つのポイントですね、実態法的な観点と手続き法的な観点ですよね。まあ、これも半分も掲げておきましたんでね。まあ、判例を仮に知らなくても、ここから読み取って書くことができると思うんですけれども、まあ、当然知っててほしいんだけどね。知らないとまずいと思うんだけれども、実態法的な観点と手続き法的な観点ですよね。この二つをピックアップして、で、それぞれ肯定する立場、否定する立場から論じてもらえればいいのかなと思いますね。はい。で、まず肯定する立場からいきましょうか。で、肯定する立場はですね、これは素材判例の原告らが主張した、ものなんですけれども、まずですね、その実態法的な観点ですね、相連続する2以上の、行為が結合して1個の効果の発生を目指している場合には、違法性の承継が認められると。で、事業認定は基本的には収容についての準備的、付随的な法制度であるに過ぎず、収容採決と一体の関係にあると考えるのは自然であるから、そのさっき言ったような関係が認められるというわけなんですね。はい。で、それからですね、手続き法的な観点なんですけれども、その事業認定の段階でだから争えるかどうかってことなんですけども、それはですね、官報で告示されると事業認定申請に先行して、企業者の説明会が開催されるとか、あとは、その事業認定申請後、事業認定申請書が縦覧に供されるとか、そういうのがあって、まあ、争えないとは言えないんですけれども、ただ、そうは言ってもですね、やっぱりその段階で国民が訴訟を提起するっていうのは期待できないだろうと。だから手続き保障として不十分だっていうようなことも、まあ言ったんですよね。はい。で、これに対して否定する立場はどういうふうに言ったのかと。で、この高裁の判例を否定する立場に立ったんですけれども、まあ、まず手続き法的な観点からいくと、さっきね、触れた部分で、その、公聴会なんかの手続きがあるとかですね、まあ、あとは、広告縦覧の手続きがあるとか、まあ、そういったようなね、その手続き的な保障があるんだから、だから、その事業認定の内容を知り得て、で、その段階で別に争えるんじゃないですか、というふうなことを言ったんですよね。はい。で、あと、じゃあ実態法的な観点はどうなのかということなんですけども、事業認定と収容採決はそれぞれ独立した強制処分であって、事業認定が法人事業確保の全てに該当するときになされるものである。一方、収容採決において収容委員会が申請にかかる事業が告示された事業と異なるときに、および申請にかかる事業が事業認定書に添付された事業計画書に記載された計画と著しく異なるときを除き、収容または使用の採決をしなければならないものであって、事業認定の適法性について審理することは予定されているものではないんだと。そういうふうに言ったんですね。で、実際にですね、この素材判例の事案では、事業認定についてね、取り消し訴訟が提起されてるんですね。その小矛盾のところに書いたんですけれども、取り消し訴訟提起されています。で、そして、その事業認定の違法性の有無に関する審理がなされていて、実際に棄却されてるんですね。まあ、そういう事情も影響したのかなと思うんですけどね。だから実際争ってるっていう事案だったんで、まあ、それも影響したのかなと。で、実際だからこの判例もね、各処分それぞれについて取り消し訴訟提起できてるじゃないかというふうなことを言ってるわけですよね。はい。まあ、どちらでもいいと思います、別にね。その結論はね。結論はどちらでもいいというか、どちらも書かなきゃいけないんでね。なので、まあ、この問題そうですよね。試験を示せと書いてないですよね。だからそうですね。どちらでもいいという言い方はおかしいですね。どちらも書かなきゃいけないんでね。まあ、いずれにしても、その実態法的な観点と、手続き法的な観点の双方からですね、説明してもらえれば OK ということになります。はい。じゃあちょっと回答例見ていきましょう。 で、まずですね、違法性の承継を肯定する立場のところで、ここで基準なんかも書いています。で、ここちょっと書きにくいところがあって、違法性の承継を肯定する立場として、まあ、原則としてね、その違法性の承継がないんだよって話を書いていいのかどうかと、その1のところで一応書いたんですけども、なんかまあ気持ち悪さ残りますよね。違法性の承継を肯定する立場がいきなりね、原則としてはダメなんだとかっていうのは、なんか気持ち悪さが残るんだけど、かといって一般論をね、どこで書いたりかちょっと分かんなかったんで、なので、まあ、一応ここで書いちゃいましたけどね。はい。で、で、2のところに書いたのも、まあ、省略しても構わないのかなと思うんですけども、無効の瑕疵がある場合ね。で、無効の瑕疵がある場合は、本件は、まあ、考えなくていいと思いますので、まあ、ここは、書いても書かなくても、どちらでもいいと、書かなくてもいい部分ですね。で、3のところが、ここがですね、違法性の承継の要件を示している部分で、まあ、一連の手続きを構成していると言えるかどうか、あと手続き保障が制度上十分かっていう、その2つのね、側面で考えていくよってことですね。だから、ミニマムで書くんだったら、これだけ書いてもらえばいいと思いますね。違法性の承継を肯定する立場なのに、まあ、主張できないのが原則だとかって書くのも、なんか気持ち悪さが残るんでね。なので、ミニマムで書くんだったら、まあ、これだけ書いてもらえばいいのかなと思いますね。はい。さて、で、当てはめの部分なんですけれども、まずはですね、さっきも見ましたように、これは、その一連の手続きを構成しているっていう部分ですよね。事業認定は、企業者の申請に基づき、企業者に収容権を付与する処分であると。で、土地要件の消滅取得という効果は、収容採決によって完成すると。だから、事業認定もそれに至る一つの手段だということで、一連の手続きを構成しているということですね。で、それから次に、手続き的な観点ですけれども、まあ、確かに広告縦覧公聴会との手続きが実施されるとしても、まあ、それだけでは不十分だということですね。はい。で、それから次に、違法性の承継を否定する立場なんですけれども、まず手続きの一体性は認められないということですよね。まあ、これさっきも見ましたように、事業認定の適法性について審理することが予定されるわけでもないんで、なのでバラバラの処分だということです。で、それからですね、次に、手続き的な観点ですけれども、この手続き的な観点は、ね、先ほども言いましたように、広告縦覧公聴会との手続きが実施されるんだから、だから十分にね、その事業認定の内容を、まあ、知り得ると。だったらそこで争えばいいじゃないかという話ですよね。はい。ということで、違法性の承継は認められないということですね。はい。まあ、これをね、もし一つの立場から書けって言われたら、まあ、どちらでもいいんだと思います、やっぱりね。まあ、本文では試験を書けとは言われてないんでね、書かなくていいですけれども、まあ、どちらでもいいんだろうなと思いますね。はい。まあ、いずれにしても平成21年判例に乗っかって書ければいいということだと思います。はい。よろしいでしょうかね。じゃあ、一旦チャプター切りましょう。